アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2594回10月26日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。さあ今日は AUGM 東京が開催日で私も今回は参加させていただいてます。会場でお会いできたリスナーの皆さんどうかよろしくお願いします。で今週のオープニングテーマは買ってもやもやしたアップル製品です。ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。私は毎年 iPhone を買い替えてるんですが、実は買い替えるたびにもやもやしてます。基本的には嬉しいんですが、何か新しい使い方をするわけでもなく従来通りの使い方をしてるっていうだけにもやもやしてます。今日もよろしくお願いします。
しかも買い替えじゃなくて買い増しなのに。
買い増しですね。買い替えではないですね。はい。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。アップルのデュアル充電パッドっていうのがあったんです。アップルウォッチとマグセーフの充電器がくっついてるやつで、折りたたんで旅行とかにも便利ですよというやつなんですよ。iPhone のカメラが大きくなったせいで干渉するようになっちゃってちょっと浮いちゃうんですよ。もやっとしますね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ファイナルカットプロ10からのファイナルカットマグネティックタイムラインね、登場当時はおお革新的と思ったんですけども、さらなる進化を期待している三浦です。
アップルリンケージにあった記事です。アップル早ければ来年にも2000ドル程度のビジョンヘッドセットを発売という記事が出ていました。ブルームバーグのマーク・ガーマン氏がニュースレターのパワーオンというものの中でアップルが今後発売を予定しているヘッド製品についてより詳細な情報を伝えているということです。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。ビジョンプロを試すことに命をかけている三浦さんですけども、命をかけんが
楽しんでます。はい。
次、アップルストアまたお試しの機会があったら行きたいとおっしゃってましたけど。年内に1回ぐらいは行きます？まだ。
多分11月ぐらいには予約しようと思っています。
はい。
またレビュー結果をご報告いたします。
スミルさん、例のビジョンプロのソファーって見ました？
いや、まだ見てないですね。
はい、行って座ってくださいよ。
マジですか？座っていいんですか？
予約もないのに、行ってるだけで座って。
座って、俺は山村だぞって言って、そう、座っていいですか？
はぁって言われて終わりと思いますけど。はいはい。そんな、そば座りたいんだと思うけど、なんか特別感があって、ここに座るとちょっとあかんねやろなっていう空気感じるんですよね、あれ。さっきの記事ですけど、早ければ来年にも、アイサイトを除き高性能ではないプロセッサーと安価な素材を採用して価格を2000ドル程度。ビジョンプロの値段が3499ドルだったんで、考えてみたら1499ドルお安くなった ?3 分の2ぐらいのお値段になった感じのビジョンヘッドセットを発売する予定とのことですって書いてあるから、それは違う可能性もあります、これはね。来年、再来年、2026年にはより高速なチップを搭載した第2世代 Apple Vision Pro が発売されると。
なるほど。
言うんですが、どうでしょうね。世の中、そううまくいかないこともあったりするのかな、どうかなっていう。はい。あと、レイバンメタのようなスマートグラスとかカメラ付き AirPods を2027年までに発売することを検討してる。
と、
まあ、これは検討ですからね。
おうおう
見当違いだったという、すみません。そうですね、違いでした、それ
は。
はい。廉価版を出してシェアを伸ばしたいだろうなという気持ちはわかるんですけど、2000ドルって普通に高いですよねっていう話なんです
よ。高いよ。だって日本で買おうとしたら、賞味35万
今、ざっくり、Google 先生に聞いたら30万ギリギリいかないぐらいですね。
うん、あ、そうです
ね。29万9千円。
まあでも、今国内で買える、で、メタがまた 3S とか、廉価なもの出してきたから、
はい、
10万切ってて当たり前いう空気をちょっと感じますよね、日本は。
まあ、そうですね。ね
だからそこへ、まあもちろん性能は全然違うとはいえ、それに対抗していくのはなかなか至難の業かなという気もしますけど。
はい、そうですね。
まあまあちょっとでも安くなるのはね、我々ファンとしては嬉しいんで。
そうですね。20万円未満になってくれれば、うん、AI で買えるかなっていう私の財力ではそんな感じですけど。
AI で買える？
あ、AI で、
ね。
あ、AI で。清水の舞台から的な、あれですね。
そうそう。AI で稼いでもそういうのもできればいいけど、なかなかそういう技術もないので。
AI の記事書いて稼いで。
はい、
もう買おうかっていう話かなと。
いやいや、それができれば一番ですけどね。
このお客さん今日も体験かなと思ったら、あ、買ってくれるんだ、マジですかみたいな、そういう流れになるわけです、ね。
そう。逆にびっくりされる。
ビジョンプロで、ね、X で、この間、これ、クエストとか VR グラスを早いうちから導入して、空間にアートを描くので、いろんな活躍されてる関口あゆみさん。あの方が、この間ビジョンプロで空間に絵を描くっていうのをやってらっしゃったんで、動画が上がってたんで、
うん、
で、私がついその動画をリプライする形で、ついにこの方がビジョンプロでって X にポストしたんですけども、
はいはい、
関口あゆみさんから、私は5月にすでにモロッコでも Apple Vision Pro でパフォーマンスしたり結構使ってますっていただいて。
コメントいただいたんですよね。
そうそう。
すごい。公式巡回済みになったんですね。
Apple ファンが注目するビジョンプロですので、つい前に上がってしまいましたってことなんですけど。
なるほど。
作品がコントローラー使わずに本当に人差し指と親指で空間をつまみ上げるようにすると花びらが生まれるみたいな。やってらっしゃって、ああ、こんなんできるのがいいなってクエスト2買った時もやったけどできなかったなっていう人間のテクですね、これは。私は機会があればこれができると思ったんですよ。
はいはいはい。
違いました。壁画を描いたことない人間にペンキとブラシ持たせても描かれるのと一緒で。
ヨーロッパの教会で時々あるやつですね。
こればっかりをずっとやっとかんとこういう感覚やっぱ生まれないんでしょうね。
なんとなくですけど、私は少し油絵かじったことがあって、その時の花びらとか描く時、同じような感覚がありました。この方が描いている時の。それの 3D を意識した描き方かなというふうに思いました。まあそう簡単にはいかないでしょうけど。はい。
まあね、油の場合はこう筆ね、形をマイクと使って、うん、その色のグラデをさすることで一気に作るみたいな。
乗、うん、せていくって感じですね。
ビジョンプロ、本当に普及というところをファンとしては早くやっていただきたい。愛をありがとうさんのポストから記事を見たんですが、ビジネス支援ツール、Apple Business Connect のサービス拡大を発表。実店舗のないオンライン事業も利用可能に。という記事が出てまして、Apple が Apple Business Connect サービスの拡大。中小企業をターゲットに2023年から提供されているサービス。え、こんなんあったっけって今記事を見ながら思ってて。ビジネスコネクトな、うーん、と思って。お店や企業などのビジネスオーナーが Apple マップに掲載される場所カードをカスタマイズできるというもの。Apple マップの上にそういう実店舗があればそこでね、ここにこんなお店がありますという名前を登録して見つけてもらいやすくする。
なるほど。じゃあ、ね、パチンコガンダムということができるわけ
ですね。Google マップにできるでしょ？
あ、できますね。はい。
あれお金いらないですよね。
おー。
昔うちの父親事業生きてる時やってたで、で、その家に Google マップでカーソル合わせたら、アトリエアリっていう名前の住所名やったんですけど、出るんですよ。うん、登録した相手は、いや、登録なんかしてんやって言うんですよ。なんで登録されてるんやろな、これってその時は言ってたんですけど。は
い、電話帳かなんかの情報をベースにしてるんじゃないですかね、もしかして。
それにしてもそんな注目に値するようなことやってなかったんだけど、なんで出てたんかは謎です。で、まあ、サービス拡大により、これは Apple Business Connect ですけど、実店舗がないオンライン限定のサービスや事業者も利用できる機能が追加されますってことで。
うん。
メールや電話で自社ブランドを表示したり、タッチ決済の際に表示されるロゴを設定できるようになる新機能が順次提供されますってこと。ポッドキャストとかデベロッパーみたいな感じで登録をするんでしょうね。コネクトって名前ついてるから。
うん、そうですね。
して Apple 用に情報をこう委ねて、そこからやらんとダメですよね。
この記事だと、最後の方で公式サイトで Apple アカウントでサインインすると無料で利用できますっていうふうに書かれてますね。私の場合、自分でやってるライブイベントとか、ああいうのは Gmail の方で対応してるんで。
あ、そうか、そうか。
そうなんですよね。
はい、
うん、
ね。
はい。そうかなというところではあるんですけど。
日本の知名度はどうでしょうね。もう我々もそんな、私は不便がだけやけど、一般のそのビジネスシーンでこれがどれぐらい普及していくのか。っていう感じですよね、はい、
知る人ぞ知るみたいな、
うんうんうん、
知ってる方は多分知ってるんでしょうけど、そうそう、大々的にニュースでボンボン出てくるような感じのあれではないですよ。
アメリカでね、iPhone アプリのビジネスの中で、こういう問題が抱えてるっていう記事が、2年か3年前読んだ覚えがあるんですけど、
うん、
そのデベロッパーはいろんな個人事業主から、うちの店のアプリ作ってくれて頼まれるわけですよ。
はい、
クリーニング屋さんとか花屋さんとかね。それデザインも含めて作って納品したら、うん、うちの町に花屋さんはないのかなって、あ、こんなアプリを入れると見つかるらしいって入れて、お店屋さんのアプリやから使うんですけど、
うん、
確率的なもんばっかり。つまりデベロッパー言うてもデザイナーはそんなに革新的なデザインできる人多いわけじゃないから、だいたいこのパターンのデザインっていうのが決まってくるんですって、
はい、
そうすると同業他社がアプリ出してても勝ち抜けない。
ああ。
ユーザーも目が超えてきて、うん、どれも一緒やなと。せやがついつい大手の割引率とかそっちの方でのアプリの効果をね、ここ安い、どこ安いみたいなんで選ばれていくので、うん、せっかく個人事業主がこの街で花屋さんやりたいとかいうののアプリの効果っていうのが期待できないっていう問題を抱えているっていう記事があってね。アップルもデベロッパーに対してこうすればお店のアプリ便利ですよって、だいたいこのフォーマットっていうかなんか用意してるんでしょ。私はそのデベロッパーの中身をきっちりしてませんけど、あんまりすっとんきょうなびっくりするような仕掛けとか、うん、できんことじゃないけど、そんな大変なことは普通はデベロッパーさんしない、
ね、うん、そうですね、うん、
で今アップルのこのサービス見てて、その差別化みたいなのもここでどうしていくんかなっていうのが、ちょっと今はしていける何かってあるんかなっていう思ったんですよね。
少なくとも、今後わかりませんけど、うん、今のところマップを中心にしたって感じじゃないですか。
うんうん、そうですね、う
ん。詳細のページ、今ざーっと読んでるんですけど、アップルさんの、はい。ここでもやっぱりマップ中心なんですよね。で、マップでもどういう経路であなたのお店が検索されたみたいなところも見えるところがあるんですけど、結局アップルマップがどの程度日本でどのぐらい使われてんのとか、の重宝されているのかっていうところに直結する部分が多くて、
そうですね、
今の段階ではしんどそうだなっていうのを感じますね。やっぱり Google さんによるし、ね、私自身も比較するときあるんですよね。Apple マップと Google マップで同じお店、はいはい、そうすると Apple マップに載ってないことが、まあごめんなさい、私の場合はほとんどで、少なくとも最新情報じゃなくてみたいなところがあってですね、そこのルート案内とかではよく使うんですけど、
はいはい、
お店の検索に限ってはなかなか、まさにこのビジネスコネクトで使われない、私は使われないということなので、ちょっとその辺がこれからに期待かなと、感じます。
確かに新しい情報開配早い場合は更新していくのがないと、ちょっとビジネス的には辛いですよね。
そうなんですよ。自分のところだけ早くても、トータルに使いやすいマップっていう認識に、
意
識、
ね、
みんな角度変えない限り難しいので、
うんうん、私は個人的にはこれ、今回追加されたメールのところで自社ブランドのロゴを表示したりできるっていうのが肝かなと思ってて、
はいはい、
うん、マップを使わないにしても、メールでお店からのダイレクトメッセージみたいな、ああいうのを受信してるって人結構いると思うんで、はいはいはい、そういう方に対して、よくわかんない初期設定のアイコンが表示されるよりも、店のロゴが表示された方が安心感もあるし、ちゃんとしてるんだなっていうふうに印象が出てくるんで、いいサービスかなという気はしますね。
うんうんうん、
お弁当屋さんの情報を、いち早く正しい情報を出してくれるアプリやったら使いたい。
うん、やっぱりそこが一番、
うん、うちの近所のきなみアイオン店の弁当屋さんなくなっていってるんですよ。
ああ、そうですか。
あら、なんかあかんのか、流行れへんのかと、おか弁に特化したアプリを使えと言われそうですけど。でよく考えたらこれアップルビジネスコネクトやから、頭文字取って ABC サービスとか言ったら、
ああ、なるほど。
Google やって言われそうですね。
アルファベットって。
ビジネスといえば動物を飼いならして見せびらかすとか、そういう商売もあるわけで、そういうところってサファリパークのね、バスとかよく思い出すんですけど、スメさんがなんかすごいバスに乗ってきたということで、アスキー JP の記事でね、紹介しますが、自動運転バスがすごい、技術開発の熱意を感じたという記事がありまして、スミレさんの、これは NTT コミュニケーションズを代表とするコンソーシアム9社が、今年の9月30日から10月8日まで横浜市内の公道で自動運転バスの走行に関する実証実験を行いましたというものです。 これ乗ってきたんですか？
そう、乗ってきたんですよ。で、まあ、神奈川にお住まいの方だったら多分名前ぐらいは聞いたことあると思うんですけど、横浜市内にズーラシアっていう結構大きな動物園があって、はい、で、そのすぐそばを走っている公道で、この自動運転のバスの実験をするっていうんで、募集が出てたんで参加してきましたというところで。
はい、これは別に何の資格もなく単に応募したら乗せてもらえた。
希望する方は、あの、定員になるまで乗車できますということで、申し込みフォームが出てたんで、平日だったんですけどね。
車両は日野自動車のポンチョをベースとした自動運転バスでしょ。運転手さんはどうされてるんでしょう？
乗ってはいるんですけど、基本的には運転操作はしないという形ですね。はい、なので、
スマホ遊び放題。は
い、いやいやいやいや、前方注視義務あるんで、はい。まあ、ただ、運転中基本的にはハンドルからもう手を離した状態っていうのがはっきりわかるようなポーズを取られてましたね。はい、
そのなんか両手こう手を上げろ的な感じで。
そこあれですよ。あの、本当に、ただ両手を横にもう出して何も持ってないよみたいな、そういう感じのポーズです、ね。はいはいはい。
さっきの旧社ですね。ドコモテクノロジー、NTT テクノクロス、NTT データ経営研究所、相鉄バス、先進モビリティ、東海理科、スタンレー電機、パナソニックコネクト。こんな感じの企業でリスナーさんで、うちやと思った人は今度コメントください。
そうですね。
うちの会社が今読まれたという人いたら嬉しい。はい。
実際まず乗り心地に関してなんですけど、はい、加速はすごく自然でしたね。人間の加減速と区別がつかない感じなんですけど、はい、ブレーキに関しては機械がやってるなみたいな不自然な感じがあったんで、そこは少し実用化に向けてもうちょっと滑らかなブレーキパターンとかもできるようにしたらいいなという感じだったんですよね。途中でわざと手動運転に切り替えてから元に戻すっていうのを見せてもらったんですけど、それも運転手さんがハンドルとか操作したらその瞬間手動運転に戻るっていう、すごいスムーズで言われないと分かんないんですよ。切り替わったかどうか。
なるほど。つまり、自動運転中に何か危険なことが迫ってるって分かったら運転手さんがすぐハンドルで回避
できる。そう、そういうことなんですよね。実際今回の実験で想定してたレベル4って呼ばれてる5段階中上から2番目の段階の自動運転に関しては許可されたエリアとか条件を満たさないときは人間の運転手がすぐに介入しないといけないっていうルールになってるので、なんでまあそのための実演でもあったんですけど、そこからまた自動運転に戻すこともボタン一つで戻りますよってことで、やっぱり違和感なかったですね。今回面白かったのが、バスに積んでるセンサーだけだと交差点とかで死角ができてしまうんで、周りから来る車とかあるいは歩行者に気づけるようにって言って、道路灯あるじゃないですか、あの街灯っていうか、道路のそばに立ってるライト。あそこにカメラとかセンサーを仕込んで近づいてくる物体を検知して、バスの方に接近情報を知らせてぶつからないようにしたりとか、そういうシステムが組まれていたり、周りのインフラとか遠隔で監視するシステムになってるんで、その監視拠点と通信できるようにローカル 5G の基地局をつなぐ無線回線 Y-GIG っていう、まあ、技術を使ってるんですけど、それを使ったり、あとローカル 5G の電波が届かないところは普通のドコモの 5G 回線を使うようにして、でうまく切り替えができるかっていうのを試験してたりとかされてて、非常にスムーズだったんで何の違和感もなかったですね。遠隔監視のシステムがびっくりしたんですけど、ノートパソコン1台で動いちゃうんですよ。
へえ。
それで。
まあまあシステムやからね。
まあそうなんですね。数台のバスも同時に一人で監視できるように作ってある、おっしゃられてて。実際にはデスクトップ PC とディスプレイ何枚かつなげて監視するっていうやり方を考えてるらしいんですけど、マシンパワー自体は普通の事務作業用のパソコンで十分対応できるんで、低コストで導入できますよということで。
でも、この自動運転するために、いろんな他のセンサーとか 5G の環境とかっていうのをかなり潤沢に整備しとかないと、今の技術ではしんどいってことなんですね。
そうなんですよね。さっき言ったレベル4の自動運転に関して言うと、
はい。
リアルタイムで映像も含めた遠隔監視が途切れないように、継続できないといけないというルールになっているようなので、
はいはいはい、
だからそもそも論として現状でもまだ 100% ではないんですよ。
はいはいはい、
今回のケースで言ったらドコモの 5G の回線が例えば通信障害とかでダウンしてしまうとアウトってなっちゃいますし、その辺も含めてまだまだ無線を介する以上永久に解決できないといえばそうなっちゃうんですけど、まだ課題が多いかなっていうところで、
時速何キロぐらいって言ってましたっけ？
25キロぐらいだったかな、その時は。
まあまあ最初やからね、まあ普通でも交通事情に沿って導入したら、それだといろんな車から早く行ってほしいなみたいなのになってしまいますよね。
は
い、
実際はもうちょっと速度を出さないといけないことにはなると思うんですけど、まあでも非常にスムーズに進んでいて、違和感があるというか、なんか荒っぽい、もうちょっとまだぎこちない感じのものかなと思ったら、思いのほか安定したものだったんで、もうちょっと頑張れば、妥協は必要でしょうけど、実用化まではいけるなという感じはしましたね。
はい、サキパパさんからコメントいただいてます。山村さん、皆様、今回は短くします。かっこ笑い。ブラウン管テレビは2011年のアナログ放送停止で一挙に駆逐されましたね。テレビに限らないですが、ブラウン管の電源を切った時のウルトラマンが飛んでいく、懐かしいです。アニメーターの皆さんも同じようで、怪獣8号のエンディング、前に取り上げていただきました。に出てくるタンジェリンアイマックをオマージュしたと思われるパソコン電源を切る部分で描かれています。でここではノンクレジット ED のリンクをいただきました。また今年50周年を迎えた宇宙戦艦ヤマトのリメイク作品2199のオープニングでも、古代の乗るコスモゼロのフラットディスプレイに電源が入る瞬間はどう見てもブラウン管ディスプレイの挙動です。車やバイクが通ったら映像が乱れることもなくなったので、難視聴対策、NHK 受信相談のような番組があったことなど、平成生まれの方には想像できないでしょうね。何もかもみんな懐かしい。長いようでしたらどんどん切ってくださいね、応募は。推進 C ネットでの Apple TV プラスが Amazon プライムビデオで視聴可能に、米国での記事は違和感があります。Fire TV には Apple TV アプリから2019年から提供されていました。私も Apple TV プラスのお試し無料期間中は Fire TV でファンデーションやグレイハウンド、For All Mankind などを見まくっていました。Apple TV 4K もあるのですが、接続しているテレビは画面が小さい。米国アマゾンも同じだったと思うのですが、はて、といただいてました。サキババさん、ありがとうございます。短くしていただきましたね。もうちょいです。すいません。いや、長すぎるってことはないんやけど、はい。
盛りだくさんですね。
盛りだくさんですね。怪獣8号ってアニメ面白かったですけど、ハルさんは見てないですかね。
ああ、知らないですね。
あんな作品他にあったかな。普通の人間がちょっとしたことで、勝手にこう怪獣に変身しちゃうようになってしまったんですよ。でも自分自身は防衛隊に入りたいって昔から思ってたから、なんとか試験をクリアして念願の防衛隊の隊員になれたんですよ。でもその怪獣に化けることバレたら気軽に見ながらやられちゃうから黙ってるんですよ。でもなんかみんな助けなあかん場面になった時に、さあそこから大変なことが始まるという。
これ何でしたっけ、はっきりしないんですけど、タイトル自体が仮面ライダークーガの未確認生命体第4号から来てるんじゃないかっていう話がどっかであったような気がするんですよね。元ネタとして
仮面ライダークーガ怪人と呼ばずにね、未確認生命体第何号を置いて発見された順に名前つけ番号つけるっていうやり方してましたね。
で主人公のクーガが4号なんですね、確か。
まあ4番目に現れたからね。まあ実際悪いことしてないんやけど、まあ、こいつも同じもんやると勝手に思われたと。うん。深く正義の方が悪役と間違えられるっていうのはこうストーリー作りやすいわけで。
うん。
でまあ宇宙戦艦ヤマトの部品もね、お話いただきました。2199って見てました？
私は見てないですね。
見てないですね。
NBS やったからね、よくこれ見ましたけどね。うん、ちょうどね、これ2199の放送があったんいつやったかな。これのイベントの配信、私ユースト行ったんですよ。NBS の横のホール作るんでね。2013年、そうそうそう、途中で上の工事してる屋根が取れて雨入ってきて私のパソコンとカメラに雨か上からの雨バーン当たって、NBS の人が壊れたことがあったら弁償しますから言ってくださいねって言われて、壊れろと思ったけど壊れんかった。お二人とも知らないですけどね、難視聴対策 NHK 受信相談のような番組って分かんないでしょ。
分からないですね。
これね、夕方4時頃家にいて、子供の時ですよ、
はい、
見るもんないなってチャンネル回して NHK2 ちゃんに合わせたら、4時5分、あなたのテレビが4時5分っていう、ちょっと歌詞間違ってるかもしれないけど、そういう10分ぐらいの番組で、テレビが映り悪い時はこうしましょうっていうのを案内する番組があったんですよ。影が出ますね、人物のところに影が出ちゃって、その時はアンテナの向きを考えて、こんなんできんのかと思ったけど、なんかこうしてみましょうとかいうのね。
うん、私は平成生まれじゃなくて昭和生まれですけど知らないですね。は
い、いや、私も昭和生まれですけど分かんないですね。
うん、ほんで昭和生まれやけど、昼間テレビ放送止まったら知らないでしょ。
オイルショックですか？
いや、うん、オイルショックぐらい、
オイルショック
の時、1時ぐらいにね、ただいまより放送いってきたの終了いたしますと、 で次の放送は夕方5時からですとかなんか言ってバーって画面がいつもダメサンドストームになってまた夕方から始まるってが1年半か2年続いたんですよ。学校から帰ってきて面白なくてねまだザーってなってるわと思って早始まれんかなと思って、はい、まあまあね、テレビはね歴史でしたね、最近見えへんけど。
あ、ちなみにこのブラウン管ディスプレイの挙動がアニメとかの表現出てくるって話はグリッドマンもそうですね、確か。
グリッドマンもそうやったっけ。
そうですね、アニメのグリッドマンは
あ、
そう、はいはい、ブラウン管のパソコンのジャンクっていうのが出てくるので、そこがよくパシュンっていう感じの表現が使ってますね。
今 NHK の公式サイトを調べると、その受信相談っていう番組は1966年から1975年
に、はい、ちょうど私はこの時です、
放送されたようですね。5分間の番組と。
あ、5分間やったかな。その4時5分からやってるから、いつも歌が4時5分4時5分で、
はい、総合月から金午後4時5分
そう
書いてありますね。
そうなんです。あのね、ちょっと余談になりますけど、私は小さい時って民放でも午前中は割と子供教育番組やってたんですよ。
ああ、それ私が子供の頃もそんな感じでした。
う
ん、
ありました。
ありました、ありました。
で、あれなんでやってたかいうのが子供の時分からへんかったんやけど、はい、あれは日本のテレビの最初は教育目的に使うっていうのが前提で免許を下ろされたんですって。
あ、
だから教育的な番組をやるっていう前提でどの放送局も始めないといけなかったんですよ。今のテレビ朝日は昔日本教育放送やったじゃないですか、日本エデュケーションテレビジョンネットで NET だったんですね。でそれが途中で、まあ、バラエティとかそういうものをやっていいっていうふうに総務省に言ってもらえて、初めていろんな番組ができるようになったらしいんですけど、
ね、そうなんですね。
でだんだんその教育の放送がだんだん減っていって、最後午前中だけになるようになってって、うん、で私も小さい時なんでこの NHK 教育みたいなことやるんやろうなって思って、人形劇とかやってるの見てて、
爽やか3組ですよ、
何だっけ。
NHK の教育番組ですね。
あいつがなんとか泣いていたいうやつですか。
いや、そうじゃない、爽やか3組ってやつですね。あの学校ずり休みした時に見てましたね、これね。
そうそうそう、学校でも見せてもらう時あったけどね。
学校だと意外と見なかったですね。だから午前中にそういうのやってるの見た時に、なんでこんなもったいねえことしてんだろうなと思ったんですけど、誰も見えしねえのにっつって。
今山田さんがちらっとおっしゃったのって、みんな仲良しっていう番組じゃないですか。
そう、なんか仲間だもんな、仲間、うん、仲間、うん、仲間って歌
う。あ、いや違う。あ、それもじゃ違います。
それ違う。
違う。私。
違う。
そうそう。口笛吹いて。
あ、それも知ってる知ってる。
あ、吉へ行ったって、それがみんな仲良しっていう番組ですね。
もうそこらのおっちゃん集めてきて、一回みんなこんなでコンサートで、ね。あ、それ知ってる、わしも知ってるとか言って。
ですね。
何の話してるかどうかなって言ったらすいません。はい。で、Apple TV Plus が Amazon プライムビデオで視聴可能にっていうのは、別に見れてたでしょっていう話なんですよね。うんうんうん、
これは Fire TV に Apple TV Plus のアプリが入ってたからなんですよね。
はい。そうですね。で、これ、CNET さんのこのタイトルの付け方は、間違ってなくて、Amazon プライムビデオで視聴可能になったっていう表現をしてるんですよ。Fire TV スティックで視聴可能になったと書いてるわけではないので、
Amazon プライムビデオの中に Apple TV プラスの作品が追加料金で
見れるようになったという、まあまあどちらから見てもね楽しめますよっていう話になったということでいいと思いますけども、先ほど一気に趣向を変えてコメントいただきましてありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマはアップル TV と私。アップル TV 以外にも Fire TV とかその手のハードが出たらすぐ買って試しているとか、アップル TV プラスのドラマにハマっていて誰かと感想を語りたいといったお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの10月の定例会の予定をお伝えいたします。10月のマグネットは10月30日水曜日、Zoom を使ったオンラインでのミーティングで行います。詳しくはマグネットのサイトでご確認ください。次回の配信は10月29日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。